詩編の48編です、この詩はですね、少し、現代の私たちが読んでもですね、分かりにくいというかピンとこないところがありますね。詩編は、2500年から3000年も前のものだから、当然のことながら、その何千年も前の人で、しかも距離的にもですね、はるかに離れたところですから、これは分かりにくいというのは当然ですね。現代でも外国の人が書いたりしたものは分かりにくいとかいうことはあるわけですね。日本でも、あれも明治代に書いたものだったら分かりにくいとかいうことはあります。ですから、分かりにくいっていうのは当然だということはあります。でもそれを分かりにくいからといって、そのまま読んでもですね、ほとんど飛ばして何も残らないということが あっては非常に惜しいわけですね。で、この時に言われたこと、現代の私たちにはどういうところに当てはまるのかというようなことですね。この三節のようなですね、シオンの山とか言われてもですね、我々ほとんどの人にしてはこれがピンとくるとかいうのはある程度キリスト教とかを学んだ人は少々はピンとくるかもしれませんが、それにしてもですね、初めて読めば全然このは関係がないなと、よその国のはるかに遠いなんかな、いつのことかわからないようなことを歌ってる言うてるんだったら我々関係ないなと、城郭とかですね、砦の塔だとかですね、そんなことを言われてもどうもしてもイメージが湧かないということがあると思いますね。この8節のタルシシの船だとかがいうこともありますし、ユダの乙女だって何のことは分からないと、それに地名とか人名とかなんか出てくるたびにですね、現代の私たちは非常にこの分かりにくいからあんまり何も残らないということが起こりがちです。そういったことの地名とか人名の背後にですね、その奥を流れているものは何かということをだから掴み取らないと、私たちの今のとって死とか言うても意味がないんですね。面白くないわけです。で、最初のところにですね、この人の心持ちっていうのが出てきておるわけですね。大いなる神だと、絶大な力を持った神だっていう、そこから始まっているわけで、これこういうことを言えるということ自体がですね、神様っていうもの、日本人だったらものすごい小さい神様ですね。そこから辺りの神社とかなんか起こる壊したからって別にどうっちゅうことはない、人間が作ってこれ神様だっていう、何もおらないもの、昔の神話みたいに実体がないものを神様と言ってるから非常に小さいんですけど、これまず大いなる主だと。そしてだからですね、主が本当に神様大いなる様々な義や正義、正義や愛や持ってるからこそ、どこまででも賛美できると、称えられると、素晴らしいと。小さなものだったら賛美なんかできないわけです、そもそもですね。そういうことでこの最初の行でですね、これはもう私たちはそのまま受け取ることが本来できるはずのものなわけなんですね。神様を賛美できないっていうのは、すなわち主の神様のことを大いなるお方だと感じていないから、当然そういうになるわけです。そういう意味で私たちもまずですね、神様が大いなるお方だということを、実感できるようで、ありたいということですね。そのことを最初に言っている、この賛美される、これハーラルってよく言われるハレルヤの元になった動詞ですね。ハーラル、賛美をするという動詞がここで使われています。そして、次からですね、そのこの詩を書いた人の心にあるのがですね、シオンの山、聖なる山ということなんですね。これはこの12節の下のところにもシオンの山が喜ぶ歌とか出てくるわけです。で、この短い中でシオンというのが3回も出てきますよね。で、これは非常に象徴的な言葉になったわけですね。 シオンというのは神がいるところ、聖なるところという意味でこのシオンというのが使われるようになったわけです。ですからこの山、これは神がいるところの山だと、力ある王の都というんですけど、神から油を注がれた王がおる。ですからそこのシオンの山にあるですね、城郭にしても砦の塔にしてもですね、みんなその神様の力がそこに現れているということで、シオンというのがその神様がおるシンボルだったと。で、現在私たちはですね、でもシオンなんて関係はないわけです。この当時の人たちが感じたことで私たちに該当するのは、これは神様がおるところはとても本当にこの素晴らしいと、高く美しく全地の喜びであるっていうのはですね、これ私たちにとってはですね、こういうふうな集まりもある意味ではですね、そこに2人3人よりは神がおられる、イエスがおられると。ですからこの集まりもどこまでも霊的に高められるということありますよね。普通のこの世の集まりは単におしゃべりしたり、お菓子を食べたりお酒を飲んだりと、いろんなおしゃべりってもいいんですね。ところがこういうふうな集まりは引き上げられた非常に高くまでなるということは確かですね。これは迫害の時代なんかは特にそうで、ローマの地下に掘った迷路のような墓所、地下墓ですね、そこに火の光も当たらないようにですね、大変な生活、真っ暗闇のような空気に汚れたところで長い年月をですね、そういったところで過ごさなければならないような人たちがおった。そういう集まりこそはですね、非常に高い、霊的に見たら非常に美しいものだと。でそういうように神様がおるところっていうのはですね、霊的に見れば高く美しいと。でそれがいろんな人たちの喜びにもつながっていくっていう点ではですね、このシオンの山が高く美しく全地の喜びだったっていうのは、私たちにとってはそういうこういった集まりそのものがまたどこまででも本来高く美しく喜びであり得るというわけですね。それはまだそこまであまり高くもなくてですね、あまり美しくもないというようなところももちろんいろいろあってもですね、どこまででも本来この高く美しい喜びであるようにされていくもんだということです。人間の単なる集まりはそういうふうにはとてもじゃないけど、初めからそういうもともと高くあるやるようなものではないからですね。で、この神がおるところは大体こういうことになるというんですね。人間関係でも本当に神様が住んでくださったら、その非常に人間関係も高く美しい関係になるし、そういう人間関係を見て周りの人にも喜びになるという、この間の、四国集会の世のものもですね、ある意味ではそういう人間の集まりとしてはそれなりに高く美しくですね、喜びになると。そこに参加した人たちもこの前の全国青年の全国集会でもやっぱりそういうふうに、この世の集まりと違ってですね、ある種の高さや美しさがあり、ある種の喜びがあって、それが溢れていくような何かがあるということは確かなんですね。でそういう意味でこの一見私たちと関係がないようなけれども、このシオンの山、神がおるところはこういう性質を持ちうるということですね。これは非常に暗い迫害の時代でも、昔の結核で結核病と釜島までの何百人おったけど、神様を信じる人たちの中から祈りのためも生まれたわけですね、結核病という中。それでそこには今73、4年続いているわけですけれども、祈りのためっていうのをやっぱり何らかの高さがあって美しさがあったと、で喜びがあったから伝わっていったわけです。そういうふうにですね、この聖なる山が高く美しく全地の喜びであるって他人事ではなくて、現在もそういう意味ではですね、この形と続いているということなんですね。私が初めて京都の集会に行った時も、そのある種の高さがあると、人間の議論なんて私も散々やってたんですね。学士運動の当時はもう本当に頻繁に長時間やったけど、そこに非常に高さもないと、憎み合いとか攻撃の試合とか言ってですね、美しさも全然ないと。国会の議論なんかでもですね、どうも本当にどこも高さも美しさもないですよね。今国会やってるから、国会の中でも私も、聞いたりしますけれども、でそれを聞いてですね、他にももうしらじらしい答えなんかもいっぱいあるから、どこにもこの喜びもならないということなんです。そういうことで、こういうふうに、 書かれていることも、私たちのある意味では身近にですね、それなりに小さな規模であっても実現されるんですね。このシオン山っていう神がいるところと言い換えたらなるわけです。でまた神がいるところ、これは昔あの神の言葉、この幕屋の一番奥にモーセの実戒を書いた 石の板っていうのを置いてたんですけど、これシオンの山の中心っていう神がおるんですけど、この神の中心、心を書いたものは聖書であるから、聖書も確かにですね、高く美しく全地の喜びだと。これはもう本当にその通りになっていたんですね。聖書ほど高い世界を描いているのはどこにもないですね。で、まあ、ものすごく、まあ、美しさという面でもですね、非常なる美しさがあるから、さまざまな芸術が全部ですね、最高の芸術は大体キリスト教から生まれていったというんですね。建築も美術も音楽もそうです。だからキリストから生まれていったんだから、本当にこれを美的に置いてもですね、まあ、究極的な美的なものがあるわけです。でそして、まあ、これが全地に喜びになったから、こういうシオンの山、神がいるところ、またこの聖書そのものも確かにこういう性質を持っているということが言えるわけですね。そういうことを知ったらですね、これは本当に大いなる神であり、限りなくハレルヤ賛美が湧き起こってくることなんだと、1節から4節までで、まずその賛美とその理由を言っているわけですね。それから今度5節からまた内容がぐんと変わってますね。これはどういうことかって言いますと、このシオンの山を取り巻く現実の世界、パッとこう状況が変わってきたわけです。見よ、このこれだけ素晴らしい、美しい、また高いシオンの山、神のいるところに、この世の目に見えない悪の力、あるいはそれが王という形で、異国のですね、軍隊攻撃に行ってですね、時を定めて、共にですね、やっつけようとしてくると。そういう状況がこの見よ、王たちは時を定めて共に進んできたと。けれどもですね、このシオンの山にみなぎる神の力に接してですね、逃げ去っていったと。というところがありますね。この世の力ってのは絶えずこのようにですね、攻めてくるんだけれども、しっかりとこの私たちがこの神の力なりを与えられておったらですね、悪の力は逃げ去っていくと。これはイエス様が弟子たちを派遣するときに悪霊を追い出す権威を与えたっていうことありますね。しっかり私たちが神の力を持っていたらですね、悪の力は本当の意味ではですね、私たちの魂の中まで締め込んでこれないというところがある。彼らを見てひるんで恐怖に陥って逃げ去ったとですね。で、彼らを捕らえた女の子は非常に苦しい、海の苦しみにする女の苦しみだったとか、この例えの仕方がまた非常に特別ですよね。8節では東風に吹かれるタルシシ、タルシシの船と、この、まあ、タルシシというのと遥かなところに行く大きな船だったわけですね。で、地中海をですね、大風に揺られてですね、まさに沈没しようとなるぐらい揺られ揺られしていると。あれは海の苦しみをする女だと、まあ、例えの仕方がまるっきり違うものを2つをですね、まあ、こういうイメージがですね、普通の人はこんなことで例えたりではとても思い浮かばないですね。東風に吹かれるですね、大型のこの船、激しく揺られると、まあ、そのように激しい動揺を与えるのがこのシオンの山に見られる神の力だとということなんですね。信じる人たちをしっかりとですね、この神の力に使っておったら、そういう悪の力の方が激しく動揺し始めると。そういうのをこの霊的な世界高く引き上げられて、この詩を作った人は実際にパーッと浮かんできたわけですね。詩人というのはそういうふうに普通の人が思い浮かばないように見えて、バーッといろいろですね、ありありと現実のように浮かんでくる。 彼の霊的な恐怖っていうものはですね、そう大風に揺られる、まあ、大きな勝負、大型商船というようなことなんですね。でそういうふうにいわば啓示の中で悪の力が動揺すると揺り動かされるというのをはっきりと見せたったわけです。でそこからまた再びですね、賛美っていうところが今度9節から始まってるんですね。9節からと、それに初めにまずですね、神の偉大さ素晴らしさって言って賛美の源泉である理由、それは現実のことを言ってですね、さらに現実の中で神の力が本当に働かれるということを知ったので、さらにこの賛美を9節から述べてるんですね。聞いていたことをそのまま見た、要するにですね、神の力にしっかり立っておればですね、悪の力には任されないと、悪の力を退くと、まあ、そういうことをずっとですね、神の力の強大さを知らされておったけれども、現実の創業よりですね、悪の力が逃げ去っていくんだと。神はこの都、神がおるところは永遠に固く建てられるというわけで、私たちも同じように神様にそのしっかりとつながっておればですね、何事起こっても、そういうふうに揺さぶられた挙句に沈没してしまうと、進んでしまうことはないというわけですね。そして、この神のところでですね、そういう敵の迫り来る力を追い払われてから、からはですね、このように神殿に神のおるところですね、このように戻り神がおるところ、神殿という場合になってきたわけですが、あなたの慈しみを思い浮かべること、そしてこのような素晴らしいですね、悪の力を追い払う力を持っている神様に対する賛美は、これはどこまででも続くんだ、地の果てにまで及ぶとすごいこのオーバーのようなけれども、まさにこの神の素晴らしさは今日までですね、全世界にキリスト教賛美という形で及んできたんですね。まあ、そういう意味でこれは非常に予言的な詩でもあるわけです。これはもう神のこの力とか真実や美しさとどんなことが敵を襲ってきてもですね、消えたり壊れたり滅ぼさしないんだという、地の果ても逆に火の地の果てまで及んでいくもんだということをはっきり知っていたわけですね。こういうこの一種のですね、揺るがない確信というのはですね、この世の状況、混乱や戦争や攻撃や悪の力がどんなにのさばってものさばっても、いくともしない神の力があると。まあ、これがこの聖書の信仰というものが本当に、まあ、根底にあるわけですね。で、神の右手には正義があると。で必ず悪を裁かれると。そういうふうに神の正義の裁きに上にですね、シオンの山、ユダの乙女ら、要するに人々は喜び踊る賛美にあふれるというわけです。ですね、そういうふうに全体として悪に対してですね、攻撃する闇の力に対する勝利をはっきり確信したら、賛美は絶えないと。ですね、じっとれない、喜び踊るっていう。この前の四国集会でも一部の人によって踊りの賛美もしましたけれども、まあ、こういうふうにですね、まあ、体も動かしたいと、こちらこうで声だけでなくてですね、自然にそれはそうなる、山ですらよく歌うというぐらいですね、じっとしてるもんでも動き出すぐらいというわけです。そして、そういうふうにこの賛美は地の果てまで及ぶと、あとで再びまた現実のこの状況、今度は具体的にこの神の都にですね、本当に目に見えるものをきちんと備えられていると、城壁塔の数、そういうふうにですね、守りというものがきちんとなされてあると、絶えずこういう啓示の世界とですね、現実の世界、悪の世界、現実のいろんなことがなされているという、そういうことに両方にこの目を置いて、で今度はですね、さっきの地の果てということに対応するように、後の世までずっとですね、この賛美をですね、この神は永遠に我々の神であって、死の力、悪の力を超えて私たちを導いていくんだっていうことを後の世にずっと語り伝えていこうと、だから賛美は地の果てまで及ぶと、神様の素晴らしさ、 神の導きっていう、このこれは神様の愛ですね。さっきのは霊的な悪の本質を粉砕して追い出すっていう、こういう宇宙的な神様の力。ここの場合はですね、導かれる神様、死を超えてどんなことがあっても私たちを生きて導く神様のことをですね、永遠に語り継ぎようと、後のようにですね、そういうふうに、空間と時間を超えて神様の素晴らしさっていうものは広がっていくんだと、そういうふうにですね、この詩を言って分かりにくそうなところを持っているのは非常に言ってるところが大きいわけなんですね。詩編っていうものはこの絵の我々が親しんだような和歌、短歌、万葉とか言ったのとなんかスケールまるっきり違うような大きさを持っているという時間と空間ですね。で、このここにこの神様はこの詩を動かしてですね、霊感を与えて読ましたっていう、この中のすごいその確信があったと分かりますね。まあ、ありありとその神の力が見えると、そういうのをパッと見せられた人は本当に黙っておれないということで、まあ、こういう詩を作ったというわけですね。で、その大きさに、触れた人がですね、これは本当に素晴らしい神様がこう動かして作らせたんだと思うから、こういう詩の中に最終的に組み込まれて伝えられてきたということです。はい、それでは今日はそこまで。